はようございます。ではちょっと一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、今日このようにあなたの御言葉をこの礼拝の時に聞かせていただけます。恵み、感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人にそれぞれに用意されたお言葉をお語りくださいますように、どうぞ心の耳を開き、心にその御言葉がとどまりますように、主よどうぞ私たちを導いてください。しもべが取り継がせていただきますけれども、主が唇を清め、主の御心が語られますよう、あなたに一切をお委ねいたします。どうぞ用いてください。しもべは聞いております。お語りください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。先週鈴木光牧師の方から今年度の主題聖句である信仰、希望、愛をテーマにしたメッセージをしていきますということをお話しいただきました。そして先週は光牧師の方から信仰についてのメッセージを聞きました。今日は希望について神様の御言葉を取り継がせていただきます。先週イエス様を陥れようとして刺客としてファリサイ派とヘロデ派が送り込まれたというふうにお話をお聞きしました。実は今週もですね、サドカイ派という新たな刺客が送り込まれます。そしてイエス様にこう論争を仕掛けてくるわけですね。ではそのあたりを共に御言葉を読んでいきたいと思います。では18節を一緒にお読みしたいと思います。3、はい。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。サドカイ派というグループは貴族階級に属している、そして大祭司やとエルサレムのこう有力者からこうなっている実はグループなんですね。ですごい特徴としてはモーセ五書ってありますよね。最初の方の創世記とか出エジプト記、それからレビ記、あとは申命記、あともう一個がすいませんね申命記、民数記ですね、すいません、民数記、この5つが含まれてますけれども、このモーセ五書に神様の権威があるというふうにしてるんですね。でこの時代旧約聖書がのあのあたりがこう、ちょっと一部覗かれているところもありますけれども、旧約聖書がその聖書として神の言葉として聞かれていた時代に、そのモーセの五書だけが神の権威がある聖書としてこう取り上げられていたというか、そういうグループでした。そしてその主張の一番のこうキーワードになるところが今日の箇所にも書いてある復活はないと言っている、復活を受け入れないグループだったんですね。そしてサドカイ派っていうのはこう宗教指導者として、そういう大祭司とか指導者としていながらも、実はこの時代イスラエルはエルサレムとかはそのローマの国に支配されていたんですけれども、実はそのローマの政治の人たちにこう取り入っているグループなんですね。だから政治的な権力も持ち合わせているグループでした。そしてサドカイ派の人たちは自分たちの一番の中心的な主張である復活というテーマについてイエス様にこう切り込んでいくわけなんです。その内容がどんなものだったのか、19節からちょっと長いですけれども23節まで一緒に読んでいきたいと思います。3、はい。先生、 モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を残しに、あ、妻、はい、なければならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死にました。死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。実はこの問答というか仕掛けてきたところっていうのは、申命記の25章の5節6節にあることなんですね。そしてそこに何が書かれているか、その家名の存続って、実は共同訳では込み出しになってますけれども、その家を保つための決まりとして律法で書かれている、その内容を持ち出してきたわけなんですね。そしてここちょっと、じゃあ25章5節申命記をお読みしたいと思います。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡き夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。これがこのベースになっている律法になります。そしてこの箇所っていうのは、実はモーセ五書に含まれているわけです。サドカイ派の人たちは、自分の得意な分野を持ってイエス様に仕掛けてきたわけですね。そしてもちろんこの律法にも書かれているように、七人に嫁いだわけです。まあ普通ありえないんですけれど、七人に嫁いだわけです。そしてじゃあその七の誰の妻になるかっていう時に、七人の妻っていうのは、復活した時は全員生きた状態というか、この地上の考え方で言えば生きた状態。そうすると妻は一人ってなると重婚になるんですね。結局もしも復活したっていうのを、この地上の出来事として考えた時に、そうなった時に結局ローマの法律においても重罪というか、本当に重い罪になってくるわけです。そして結局どうイエス様が答えても、そのイエス様自身が責めに遭うわけですね。そういうふうにこう仕掛けてきてるわけなんです。その中でイエス様はじゃあどう答えられたでしょうか。24節25節を一緒にお読みしたいと思います。3、はい。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、めとることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。復活した後っていうのは、私たちはどういうふうになるかを聖書として知ってますよね。私たちは復活の命、永遠の命に預かって、今度はイエス様がこの地上に来られ、来臨した時に共に神様と暮らす、要は天の国とこの地が一緒になる、そういうふうに聖書で言われていることを信じているわけです。その時にこの地上のルールと違う新しいルールで私たちは生きていくんだっていうことをイエス様はここで教えます。私たちこう地上しかやっぱり見えないんですね。 だからサドカイ派の人と同じようにやっぱりそのこの地上で今見えているところでいろいろ物事を考えますけれども、イエス様はその次元にはおらず、ちゃんと真実を語られたわけです。新しい秩序のもとで神と共に暮らすんだよ、それが天国なんだよ、それが復活の命を得た、永遠の命を得た者の歩みなんだよっていうことをここで伝えてるんですね。だから目取ることも嫁ぐこともなく、そういう婚姻関係っていうのは今この地上で置かれてるこう形ですよね。でもそうではなくて、私たちは何と言われてるかよく聞きますよね。キリストの花嫁って言いますよね。神と私たち一対一のその関係性の世界の中で新しい地では生きていく、新しい天では生きていくんだよ、新しいところでそうやって生きていくんだよ、そういうふうにイエス様はおっしゃったわけです。復活のじゃあこれが答えになってるのかな、復活した後誰の妻になるのかなっていう、それに直接答えかけるんではなくて、もう根底から違うっていうことを伝えるわけですね。そして実はこの後の箇所でイエス様はモーセの書の芝の箇所を出してきて諭すわけなんですけれども、そこでさらにサドカイ派の人たちが思い違えていること、そのこう元のところを諭していくわけですね。でモーセの書っていうのは、これも実はもちろんモーセの書っていうか、これ出エジプト記の3章なんですけれども、ちょっと今そこの箇所にこれから話を進めていきたいと思います。では26節27節を一緒にお読みしたいと思います。3、はい。死者が復活することについてはモーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。思い違いをしている、こういうふうにきっちりと神様ここを諭していくわけですね。で、このモーセの箇所っていうのは出エジプト記の3章に書かれています。で、込み出しでモーセの証明って書かれているところなんですけれども、これも実はモーセ御書です。サドカイ派の人たちの一番得意とするところでイエス様は戦いを挑んだんではないんですね。得意とするところで彼らを諭したんですね。一番分かりやすく、一番彼らがの耳の開く箇所でイエス様は引用をして、そして諭すわけです。そしてこの出エジプト記の3章のところの芝の箇所とありますが、そこには皆さんも多分聞いたことがあると思います。3章2節から3節には燃え尽きない芝のことが書かれてるんですね。で、よくメッセージではその主がそこにおられる、その後にね、履物を脱ぎなさいって言われるんですけど、その主が御臨在って、主がそこにおられるっていう、その聖なるっていうイメージがすごく強いんですけれども、その芝のところには芝がこう本来燃やしたら燃え尽きてしまうものです、燃えてしまうものですね。しかし燃え尽きないで、そのいつまでも炎が消えない、その芝のことをお話しされている箇所なんですね。燃え尽きない芝、これこそが永遠ですよね。尽きることがない。そして今ちょっと余談になりますけれども、先ほど光先生が子ども説教をしていてくださいましたけれども、子どものメッセージの中で今創世記のメッセージを取り継いでますけれども、創造された神様、この地を作られた神様、本当にその私たちがこの今いるこの世のその前から神様はおられたっていうお話を実は先週聞きました。そして あともう一つ、私たちのこの修法の一番最初のところには、私はオメガであり、アルファでありオメガである、初めであり終わりであるとあります。すごい、すごく、その私たちはやっぱり人ですから、分かるキャパシティっていうのがはるかにちっちゃいですよね。神様のことを分かり得るなんてことはまず到底ありえない。もうそんなこと考えるのももうおこがましいほどちっちゃい存在です。本当にアルファでありオメガである、初めであり終わりである、神様っていうのを全て見極めるとか全部分かることってのはできないんですね。神様っていうのがそういう存在である。だからこそこの3章のところ、出エジプト記の3章の後ろの方には、私はあるっていう言葉で自分の名前を神様がお語りになるとか、あるっていうのは存在だけなんですね。もうそれが私たちの神様とは何ぞやって言った時に分かる最大限の、もう最大に理解して分かることなんです。神様がおられる、そのことしか私たちでも分かることはできないんですね。でも本当にそのことを今ここの燃え尽きぬ芝っていうことは、その永遠の種っていうことを実は伝えているんですね。そして永遠の種、その永遠の種の生きておられる命こそが永遠の命、そしてその永遠の命を私たちは神様から与えられているわけなんですね。永遠っていうそのことをここで表しているわけです。そしてもう一つ、ここで私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると記されています。アブラハム、イサク、ヤコブと言ったらもうこの時代にとってはもう素晴らしい方たちですよね。アブラハムにおいては信仰の父と言われているような、本当にもう信仰者なら、ああアブラハムというぐらいに、もうアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていう言葉を聞いただけでも旧約聖書でも何回も出てきますよね。そのぐらいにもう神そのものを表すぐらいに使われている言葉です。そしてこれを、この地上の命を考えた、もう本当にサドカイ派の人たちがそうですけど、地上の人の目線で考えたとしたら、アブラハム、イサク、ヤコブっていうのは時代が違いますよね。これ系図でなってるから、そのずっとアブラハムがヤコブの時代まで生きてないですよね。神様っていうのは時を超えて、そして永遠に生きておられる方ですから、アブラハムの時代にも生ける神がおられた、そしてイサクの時代にも同じ生ける神が養ってこられてる、そしてヤコブの時代にも同じ生ける神が養っておられるわけです。ずっと時を超えて、そしてその神は実は今私たちにも働かれているのは同じ神様ですよね。ずっと生きている神様なんですよね。そして復活、今度天の命、永遠の命という視点でこのアブラハムの神、アブラハム、イサク、ヤコブを見た時には、アブラハム、イサク、ヤコブも私たちと同じ信仰者ですから、もちろん復活するわけですよね。そうすると肉体はつきました。私たちの見える形で今アブラハムさんは生きていません。しかし永遠の命に今も生きている人たちなんですよね。そして私たちと一緒の時に復活するのを待っているんですよね。それは聖書に書かれていることです。それでイエス様は死んだ者の神ではなく生きている者の神なんだというふうに諭すわけです。サドカイ派の人たちの思い違いの一番大きかったことを、私自身もすごく今回考えてみました。イエス様な、どういう答え、どういうふうになことを伝えたいと思ってこれを出したんだろう、本当に祈り、そして読み、そして本当にずっと考えていました。その中で私はサドカイ派の人たちから一つ大きなことを気づかされました。律法、聖書、 私たちにとっては聖書ですよね。この時代の人にとってはモーセ五書、立法ですね、聖書、旧約聖書、そうですよね。聖書、立法、それは神様の言葉、そして権威を持ってます。それは間違いありません。神の権威があります。しかし私たちが信じる信仰の対象は聖書ではありません。言ってること分かりますか？私たちが信じているのは誰ですか？この時代も、そして天地創造された時代から終わりなく、私たちの知るその以前からずっと生きておられる神様です。私たちは神様を信仰してるんです。信じてるんです。生きている神様です。それは時を超え、この地を創造され、そして行く先々になっては天国として、そのイエス様が来臨された時に私たちも今度一緒に神様に養われる、その永遠に生き続ける神様ご自身を信頼してるんですね。信じてるわけです。聖書のここ、私はこれを信じてます、そう言ってるんではないんですね。すごく難しいことですけれども、私たちやっぱりちょっと誤解してしまいますよね。確かにこれは権威があります。神様の言葉です。そして聖霊なる神様が働かれた時に、私たちは神の言葉としてこれを聞きます。そしてその言葉には力があります。しかし信じているのは生きておられる神なんですよ。サドカイ派の人たちはそのことに気づけなかったんですね。そこを思い違いをしていたわけです。だから立法を信じていたんですね。それをイエス様はここで諭すわけです。私たちもやっぱり御言葉ってすごく心に残りますよね。そしてそれは時として力になり励ましになります。でも生きて働かれている神様がおられる、祈りを本当に神様がこの耳で聞いてくださってる、私たちの言葉を生ける神が聞いてくださってる、そしてその神様を私たちは信じている、そのことをね、もう一度ここで確認したいなと思います。そしてですね、今日の題にもなってるんですけど、命の希望という題を今回はつけさせていただきました。命の希望、それは何なんでしょう。これは本当に神が生きている永遠の命、まさにその永遠の命に生きる希望のことです。私たち神様を信じていても永遠の命に希望があるって言われて、日常的にこう具体的に、あ、これが希望なのよっていう、こう体験的に、あーっていう、こう感動をするというか、そういう経験ってありますか？結構正直言ってなかなかね、こうないかなと思うんですね。なかなかそういうこと、そこまで思いが至らないってあると思うんですよね。目の前のやっぱり生きていることや、本当に今自分が置かれていることに思いがいってしまって、そういうところにまでなかなかこう気持ちがいかないことってあるなっていうふうに、私自身はすごくそういうことを思わされるんですけど、そして私たちが生きているこの地っていうのは、この世の営みの中から出てきた、人が幸せに暮らすルールがあります。そしてこの礼拝に来ている方々、そうですね、私たちはメッセージを聞き、神様の言葉を聞き、本当にその神様に生かされてますから、神様のルールっていうものも持ち合わせています。その神様のルールと、それからこの世の営みのルールと、その狭間の中で生きてるんですね。そしてその狭間の中で生きている私たち、今この地に生きている私たちは、時に苦しみがあり、悩みがあり、そして争いもあるわけです。私たちは人です。 罪人ですよね。罪があります、欲もあります。だからそれぞれが違ってもいます。時に分かり合えなかったり、ぶつかったり、本当にこうお互いがね理解し合えなかったり、傷つけ合うことだってあるんですね。そして残念ですけれども、この地上にいくら神様のルールがあっても、人の営みのルールがあっても、それがゼロになるっていうことはないんですよね。そう思いませんか？ないんですね。あと私たち災害、震災を経験してますよね。私たちの想像を超えた災いっていうものがあるわけです。そういうふうに災害で痛みを負うこともあります。また私たちは病気という病というもので痛み苦しむこともあります。そしてまた人同士のその人間関係の中で思わぬ不条理な事態に巻き込まれたり、いろいろなその人間関係、この世の営みの中で傷ついたりするんですよね。そしてそういうことっていうのは全く完全にゼロになるっていうことは、いくら素敵な素晴らしいルールがあったとしてもなくならないんですよ。しかしですね、この地を作られた神様です。そして神様はもうこの地をね本当に愛しておられる神様です。その神様が私たちにこういう希望を与えてくださってるんですね。それの書かれているのがヨハネの黙示録の21章1節から4節。ちょっとここは皆さんもね何度も多分目にしたことがあると思うので、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。新約聖書477ページになります。ヨハネの黙示録21章1節から4節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？では3、はい。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。私たちは本当にこの地上で今命を受け、そして神様に置かれて生きているんですね。しかしながら神様は、イエス様がそのこの地にね戻ってこられる時、要は私たちが本当に永遠の命に生きる時ですよね。その時にこの地上と天と今分かれてますけど、その二分がなくなって一つとなって神様がこの地を治めてくださるっていう約束をされてるんですね。そして実は永遠の命っていうのは、私たちは神様を、イエス様を救い主として信じます、その告白をした時から持っているわけですよね。確かにその命だけじゃありません。地上の命っていうものも持っています。今その2つの命を持って生きているっていうのは、ちょっと言い方あれですけど、分かりやすく言えばですけど、そういうふうに生きているわけですね。しかしその神様が治められた天国に行く時、 私たちはそこで永遠の命に本当の意味でこう生きていく時ですね、その時に完全に癒されるんです。完全に癒されるというよりも新しい天に生きるわけですから、地に生きるわけですから、もう苦しんでいることすら思い起こさないかもしれません。まだ行ってないですから想像しかできないですけど、そして苦しみ、苦しみってどんなことなんだろうって思うかもしれません。あ、痛かったな、あれ痛みって、痛みって何、痛みっていう言葉すら忘れちゃうかもしれません。それが永遠の命で神様に養われて神の御手の中で生きる私たちの未来なんですね。私たちはそこに実は希望があるんですよ。復活した後に、それでも私たち復活した後永遠の命で生きるところに大きな希望があるんです。そして信仰を持っている私たちはそれが事実だっていうことを信じてるんですよね。それが事実だって信じてるんじゃないですか、思ってますよね。そこが信仰ですよね。復活は私たちの希望です。しかし信仰があって、超本当にあれですよね、イエス様の十字架から復活されるぐらいに超自然的なことで、信仰があり、そして聖霊なる神様が私たちに働けなければ、そうです、それが真実なんですっては言えないんですよ。私たちそのぐらいちっぽけなんです。でも信仰があれば神様が助けてくださって、そうですって言えるんですね、アーメンって言えるんですよね。それが命の希望です。永遠の命に生きるその日に希望があるんです。そういうね、もう本当に尽きることのない完全な、もう素晴らしい、これぞまさに真の希望という、その希望を持っているわけです。皆さん、イエス様の復活信じますか？そして永遠の命を受け取って生かされる、そのことを、あ、生かされたい願っていきますか？この1週間本当にね、あ、そういう喜びを持っているという、その命の希望をしっかりと握りしめて、今の現実の苦しみにとらわれずに未来を見て歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。ああ、主よ、私はあると名前を教えてくださった主よ、この地を創造してくださった主よ、あなたが永遠に生き続けていることに私たちは喜びを覚えます。この地を創造された時から今もなお、私たちが今度復活して生きる未来までも続くその命を与えてくださっている、そしてその命を持っておられる主に心より感謝いたします。主よ、ありがとうございます。私たちは本当にこの地上に生きるとき、目先のことにとらわれ苦しみ歩んでおります。しかしながら主よ、あなたと共に暮らす天国には私たちの希望で満ち溢れています。もはや痛みもなく災いもなく、私たちは主の御手でその苦しみや悲しみから解放され、本当の意味での自由となって生かされていくことを知っています。主よ、この地上の苦しみにあっても私たちは主を見上げて生きていきます。その命に希望を持って生きていきます。主よ、あなたがおられることに希望を持って生きていきます。この一週間も永遠に生きておられる主と共に歩むことができるようにしてください。そのことを心に留め、喜び力を得て日々過ごすことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。